五理会第61節、神より金光大臣にいつまでも尽きぬおかげを話にしておくのぞ。信心しておかげを受けたら神心となえて人に丁寧に話をしていくのが誠の道を踏んでいくのぞ。金光大臣が教えたことを違わぬように人に伝えて誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞ。これが神になるのさ。神に泣いても神より上になるとは思うな。人間がいつの時代にあっても幸福になることのために、これ永遠不滅の真理が誰にもわかるように平易な言葉で説かれています。まずは自分自身がおかげを受けねばなりません。同病愛哀れむの心に泣いて心から心に伝わっていくのが楽しみになるほどの信心がありがたいのであります。なるほど、神にもなれよう、神へのお礼にもなるだろうと合点がいきます。自分が話して、自分が助けたという心は神より上になる心です。自分が話して、自分が助けた。というような心は、なるほど、神より上になる心だと思います。しかしそこに、その人を助けたいという心がなければ、その話すということもできないように思いますね。助けてくださるのは神様ですけれども、その神様がお働きくださるお手伝いをさせていただくのは、やはり私どもでもあるのだと思いますね。自分が助けたのではないけれども、そのお手伝いをさせていただいて、神様がお働きくださった。その神様がお働きくださるためには、私どもがやはりその人の助かりを願う私どもでなければ、神様も働いてくださらないように思いますね。私どもが人の助かりを願うから、そこに神様が働いてくださる。そういう風であるように思いますね。師匠が、信心は、これは教祖様もでしょうか、信心は親に孝行するも同じことというようなことをおっしゃっておられますね。師匠もその親孝行、これが第一だと、信心の根本は親孝行の心だと。それは結局、私以外の人の幸せを願う。そういう心だと思うのですね。いわばそれは天の心につながるものですね。師匠も、八号目までは泥の心で、後の二号は天の心で、と教えてくださいます。その天の心。いよいよ信心が、いわば頂上を極めるということになりますと、まずは地の心、泥の心、これは自分の助かりを願ってのことでしょう。そしてその自分の助かりをいただいたその後に、後の二号、それは人の助かりを願うということではないでしょうかね。初代はどちらかというと、もともと天の心が大変強いお方だったように思いますね。ですから、もともと天の心を、まあ、持ち合わせておられたように感じます。私にはその天の心が、まあ正直言ってほとんどありませんね。これからその天の心を育てさせていただかねばならないと思うのですが、 それは結局親孝行の心に通ずるものでありますね。いわば自分以外の人の助かりを、喜びを、幸せを願えれる、願う私どもになるということですね。人の助かりを願う、そういう心が私どもの心の中に育っているかどうか、ということがある意味信心のバロメーターとして大切なことだと思いますね。私がおかげをいただいたというその世界では、いわば泥の心の世界ではないでしょうか。そこからもう一段、いわば神様が本当に私どもに願いをかけられておる、その願いが成就することのためには、私どもの心の中に天の心が、すなわち人が助かりさえすればというような心が、人の助かりを願う、祈る、そういう心が育ってこなければならないということではないでしょうかね。どうでも私どもの心の中に、なるほど、自らが助かりたい、自らの助かりを願うためには泥の心でという精進がいります。そしてそのもう一つ向こうに、人の幸せを、人の助かりを願えれる、人が助かることのためのお役に立たせていただきたいという心が、やはり私どもの心の中に育ってこなければならない。そういう心が育って初めて、その天の心の精進ができるようになる。そこに、いわばそれこそ神心という、そういう世界に入っていけれるのではないでしょうかね。信心は神様の心を心とすることだと教えてくださいます。その神様の心というものが、人が幸せになること、人が助かることを願っておられる、その一年の神様だということであれば、私どももまた人の助かりを、人の幸せを一年に願わせていただけれる私どもにお育てをいただかなければならない。そしてそこに初めて神様がそのお働きを表してくださる。なぜならば神様のお心と一つになることができるわけですからね、というのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。